はい、ということで始まりましたオムライスラジオです。私オムライスの革命者青木です。そして
マスクです。
はい、ということでどうもメリークリスマス。
こんばんは。
ん？あ、
おこんばんは。
ジャック的に言うと、
そうですね。
ああ、ということで、
はい、シャイニング、
シャイニング的に言うとね、
はい、
そういうことで、でも多分本当に配信日は24日とか25日とかね。
あら、
まあ、メリークリスマスってことは本当は25日なんですか、
ね、イブと。
でもなんかもうクリスマスイブの方がクリスマス感があるっていう感じしませんか、
ね、なんか
この日本においては。
あ、日本においてはね、いろいろみたいですね。もうなんか1月のなんか前半ぐらいまでツリー出てる国とか、うん、なんかその25日にプレゼントしないで、多分そのなんかそのまるっとクリスマス終わってからプレゼントするとかね。
でもなんか多分そうなんじゃない、あの、うん、本場というかね、ヨーロッパの方っていうのはね、
うん、
我々が享受してるのはもう完全に資本主義化されて、
ね、商業ベース。
だって逆に言うと、
うん、
もう村とかに住んでるとなんていうの、クリスマス食も特になく、もう門松立ってたりするからね、
うん、
正月の、 あの気配しかしてこないっていう。
そうだね、あの南天とか、
そうだね、
葉キャベツとか揃えてある、
ね、
うん、
だからそっちが伝統、
うん、
伝統的ということね。
そうだね、だ
からヨーロッパの伝統はクリスマスだけど、
うん、
日本の伝統はね門松だと、
うん、赤いお塀とかもね、玄関先に飾っているとかね、うん、ありますからね。
はい、そんなことで、年末ももうあの開館も終わりまして、ルチャリブロ2025年、
終わりました。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。はい、いいのかな、なんか思ったの半分ぐらいしか開館してなかった。
あ、だから体感的には倍ぐらい、
そうですね、
頑張ったぞっていう、開館したぞという。
100日以上開館してるかなと思ってたの。
100日以上ってことはあんまなさそうな気がしますでも月10日だったらね、
うん、
まあ我々ね、あのどれぐらい開館してるんですかって言われた時に大概、うん、大体月10日ですとかっていう、うん、ってことは120日は行っていてもいいだろうということなんですけど、何日だったんですか。
あ、65ぐらいだったかな
少ね
え、私のこのそれでやれやれって言ってる
少ねえ
こいつみたいな。
それはでもどういうことでしたっけ。ちょっと分析したじゃないですか、なぜ。
あ、まあそうですね、
まあ夏がね、
うん、
確か あれか、夏暑くて閉館してたってわけじゃなくて、
うん、
なんか夏いろんな人が来るから、もし開けるのやめようっつって。
あ、まあそうですね。まあ夏はなんか本当に観光みたいになっちゃうから、あ、そうだね、なんかそれはちょっと違うんじゃないかということで、
うん、
まあ割と少なかったのと、1月にまるまる休んでて、
ああ、
あの
柿渋を、
う
ん、
そうそう、
あ、そうだそうだ。あの本棚にね、
う
ん、
そうそう、
柿渋を塗ってましたけど。そうか、そうするともうあれから1年経っちゃったんだ。
そうなんです、
何も
進んでない、
何も進んでないですね、うん、そうですか。
休んだからといってね、すごくできるかというとそういうこと、
それはそうなんですよね、難しいところだよね、うん、うん、
まあね、夏ね、冷房がついたといっても自分たちのところは普通に暑かったしね。
そうだね、
うん、
あの閲覧室にね冷房がついておりますので、まあ閉館してる間はね、あのそこが一番なんですかね、
そうね、
涼しいから我々はそこで ね、仕事してたんですけど、
うん、
ただ開館中はね、
そうね、自分の席がね、
う
ん、
そうそう、
自分たちの席何も涼しくない、
何も涼しくない、暑いっていうね、
うん、
ことですので、まあそんなこともありつつ2025年がね過ぎ去っていきますと、
そうですね、
いうことですけども、
はい、
今年の何かありますか。今年はこうだったなとか。
でも一応原稿をずっと
書い
てて、5月 から
本当
始めたんですよ。
そうか、
うん、そうなんです。
でまあ、あの年内には一応全て ね、お送りはして、
はい、
でまああのそれが、本になるなっていくっていうのはもうあの先方の、
はい、
ね、とご都合次第と。
そうですね、
なんかいうことですね、
うん、ちょっといろいろご多忙そうなんで。
でも結構やっぱ聞くけどね、編集者さんがすごく忙しいんで、
うん、
もう原稿は提出しているけどまだなんかちょっと動いてないっていう話も聞くし、
うん、
一方でなんか編集者さんをもう何年も待たせてますっていう話も聞くっていう、だから両方聞きますね。
そうです
ね、うん、
まあじゃあ
まあいろいろあるという、
うん、熟成
ことでしょうね。
はい
はい、そういうことで、ですかね。
はい、
でまあ来年、
うん、
まあその本は来年出ますと。
多分ね、
多分ね、
はい、
出るでしょうと。で僕は僕で、そういえば今年ということで言うとあれですね、まあなんかやっぱりラジオを、
あ、ね、
ラジオの人に、
うん、
なってきた
ついにね、
ねえ、いやで非常にハッピーであるってことですね。
あ、ね、
はい、
うん、ストレスがね、
いやこのね、僕多分このいやもしかしたら生まれてこの方、
あ、
最もストレスがない、
すごい
人生を、
これだったんだ、
まあ現時点ではね、
うん、
ちょっとどうなっていくか分かりませんけど、でも多分そうかな。例えばマス、あの修士とかね、あ、まあ、まあ今年はあれじゃないですか、一つね、その古代文字を研究、違う、解読していたら研究に取りつかれた話というのがポプラ社から出てですね、
出た、
でこの前これ言ったっけ、オムラジであの大城先生とトークイベントをして言ったか、
どうだろう、言ったかな、
ね、でまあそこに内田先生も来てくれてっていうんで、
うん、
ね、この20年、まあ、20数年ですかね、のなんかなんていうんですか、集大成じゃないけど、
うん、
のような場になって非常にハッピーだったってこともあったんですけど、例えば学部の時、あ、あのポプラ社の本を書くにあたって、
うん、
その学部の時からのことを思い返してみたんですよ。うんうん、それでそうすると結構一生懸命考古学というかね、発掘調査、まあ日本国内も含めて、あの海外も含めて行っていたりとか、だから論文とかもねやっぱりちゃんと読んだし、本も読んでんですよ、うん、で図書館で本読んで、あと論文読んで、でその時に図書館司書の人に相当お世話になったってことを思い出しました今。
お、
うん、こういうのでつって、ほんで検索してもらって、
うん、
で論文取り寄せてもらうとか、
あ、
やっぱり それはすごくお世話になって、うん、ほんでそれを読んだら大塩先生の研究室に行って、
うん、
なんかね、なんつ、ノーアポ、
まあね、
うん、なんていうんだこれ、わかんないけど、
そうだね、
アポイントメントなしに、
うん、なんとかはじゃなしに、
そうそう、なしに行って、で大塩先生と喋るというか、もう一方的に何か言うみたいな、そういう生活を送ってたんですけど、それはそれで別にストレスはなかったけど、やっぱりなんか、なんでしょうね、どうなるやらみたいな、
あ、まあね、
うん、
分かんないもん
ね、分かんないっていうのはあったし、でやっぱりなんつうの、例えばまあこれ大学院に入ってみると分かるんだけど、やる気のある学部生ってでまあいるんですよ、
うん、
たくさん、
そうか、
うん、
うん、
まあいないっちゃいないんだけど、いるっちゃいるっていう感じで、
うんうん、
でなんだろう、これって新日本プロレスのその同情生がまあ入ってきた時になんかよくあるらしいんだけど、その先輩プロレスラーになんかなんていうの、ちゃんと挨拶してもらえないとか、 で、その一人の人間として扱ってもらえないみたいな。でそれはまあデビューする前にみんな辞めちゃうって、辞めちゃう人が多いからっていうことでもあるし、で先輩レスラーからしても一人一人人間としてその向き合ってたら、辞めちゃった時にちょっとこっちも辛いと、
うんうんうん、なんか育ててたのにみたいな、
そうそうそうそう、
気持ちになっちゃう、
うん、
あだからなんか話半分みたいな感じしとかないと、
そうそう、うんうん、あいいねみたいな、うんうんうん、何でもいいねって言うみたいなさ、そういうところがやっぱりあって、そういう意味ではやっぱりなんていうのかな、あ大学院生ならないとやっぱりまあ一人の人間として扱ってもらえないんだなっていうのは結構学部の時には感じてた気がしますね。
ああそうなんだ、
うん、でもそうやってそうするとさ大学院に行くとさ、うん、あのまあ修士課程で博士課程であってさ、修士は修士でさ、まあ、まあ学部生よりはなんていうの、いやちゃんとね研究に対してって言うけど、なんかやっぱり博士課程行かないと、
うん、
まあ教員になるでしょうとか、そんなになんていうの、まあ、研究者になろうとは思ってないよねみたいな、
あまあね、
うん、感じて、まあ、まあだからその学部生みたいな扱いはされないんだけど、
うん、
でもやっぱり博士課程行くっていうのと、あの、まあ、行ってみた人間からするとやっぱり違うっていうね、
うん、なんかようこそみたいな、
まあそ、まあ、やっぱ博士行ったらなんていうの、いやもう、まあ、まあうちの研究室はやっぱりちょっと特殊で、うん、やっぱりなんていうの、あの共同体の一員に慣れたよねみたいな、
うんうんうん、
まあ、もちろん修士の人でも全然あのそんな感じではあるんだけど、うん、でやっぱり博士課程になるとちょっとその辺はなんか、まあ、メンバーシップをね、
うん、
なんか与えてもらったみたいな感覚はあったなみたいな、まあその辺のことをですね、うん、そのポプラ社からのからねと出た本でなんかいろいろ思い出してて、
あ確かにそんなにねなんかちゃんと思い出す、
思い出さないし、あと僕基本的にすぐ忘れちゃうじゃないですか、
うん、
基本的に
自分でなんかの発掘すぐやめちゃってって、まあ、説明してたじゃないですか、うん、多分そう思ってたよねみたいな、自分でもすぐやめちゃった
な、あそうそう、で確かにその研究活動20年からする、20年研究してたみたいなことからすると、うん、4年ぐらいでやめたから、あでも4年でもないのかなもうちょっとやってたっちゃやってたんだね、
うん、でもそれも、ね、
そうなの、うん、でこれ僕なんていうの、まあ前昔のことすぐ忘れちゃうけど、これいいことも悪いことも忘れちゃうんだよね、
そうだよね、頑張ってた
こともそうそうそう忘れちゃうし、
ね、
だからあんま興味がないっていう、うん、その自分に対して、
まあ そ, うだ
ね、それはすごく自分に対してなのかなこれって分かんないんだけど、まあ、とにかく興味がないっていう、
まあ必要なければそれをね語ったり しないんだもんね、
そうだね、
うん、この辺頑張りましたよとか、
案外ね、だからなんかそれを糧に生きてるみたいな人間では全然ないっていう、うんうん、
4年間発掘 し続けたみたいな、
そうだねとか、あと例えば博士号
を
取ったとかさ、
あ、ね、あ確かに
社会福祉士にとかさ、
でも苦労してるけど、
ね、苦労はしてるんだよね、
うん、相応のどっちもすごい頑張ってるし、博士号に至っては病気になったし、
まあね、
うん、
だけどそうなんですよ、でいうのでいろいろまあ何が言いたいかというと、そっからだから20代、まあ大学18とか19とかだからこの20数年間のうち一番ストレスがはっきり言ってなかった、
すごい
今年でした、
すごすぎると
思ったけどね、分かんないけど分かんないんかい。
でも確かになんか常になんかこれがストレスだっていうのは聞いてたり、
うん、
まあしんどそうだったりで結構まあいろんなに出るじゃないですか、
うん、
なんか体、まあ、近年
だと症状としてね、
うん、体痛くなったりとか、
はい
はい、まあ、昔は頭痛とかもひど
かった、そうひどかったの、
うん、若いね時ね、
うん、そうそうそう、 頭痛もひどいしお腹もすごい張っちゃってとか、
うん、結構ね、お薬生活だったじゃないですか昔。
そうですよ、
ね、
もうお薬は友達ってそういう状態でしたよ、
うん
うん、
ね、だから今またね体痛くなったりはするけど、なんかそういうのは
いや全然、
うん、ね、
全然ない。だからほんで、
うん、
まあこの1年何回ってそうだ、あの1万歩歩くとかってね、やってたりして、ね、うん、それもあって、まあ、健康だなとも思うし、でも確かにここ1ヶ月ぐらいちょっとなんだろう、まあ何とね、食べ過ぎで戻したりして、あ、まあ、で、まあ、その食べ過ぎるってことはやっぱりストレスがっていうのはあったりするけど、でもまあなんでしょうね、原因は分かってるっちゃ分かっている。
そうだね、だしなんか慢性的なストレスっていうのでは、
そうだね、ない、
ちょっとないくなってきたのかなっていうのは、
うん、そうですね、
うん、
なんかそんな気がした1年でした。
すごいですね、
はい、
それはでもそういう形がなんかこの世にあるんだみたいなこともなんか良かったねっ
ていう
か、
ああそうだね、
うん、ね、そういうのってもうないのかなとか、何をしてもやっぱしんどいじゃあしんどいのかなとか思ってたから、
うん、そうですね、まあ、ただまあなんていうんですか、そのね、あの理想的な状況があってそこを目指してやってきたってわけじゃ全然ないから ね、
そうだね、うん、結果的にだ
し、そうそうそう、もう本当微調整微調整で、
そうだね、
うん、
まあ、や全部ねやってみてこれは合わないなとかをね、
そうだね、
そこからまあちょっと抜いてみてとか、
そうそうあるし、で42とかでしょ今年、
うんうん、
それもあるよね多分ね、だから40歳になって体調、まあ、体質が変わったりとかいろいろあって、うん、で無理できないなとか、
あ、そうだね、
うん、と嘘つけないなみたいな、まあ、無理できないってなると無理ができてたのにできなくなったって、
うん、
そのマイナスに思えるけど、あ、
そうだね、
そうじゃないっていうか、
あ、ね、なんかすごい我慢したり、
そうそう、
まあ、頑張ってそこになんか踏ん張るみたいなことをやめれるようになった
っていう
か、
ね、うん、そうそう、でなんかそれもなんていうの、周りも諦めてくれてるっていうか、
あ、
20代とかってさ、その周りが諦めないっていうかさ、
あ、確かにまだ
あれが最悪なんだよね、
うん、まだなんか
あれが本当にもう一番嫌だ、
頑張れるで
しょ、そうそうそうそう、若いんだからとか言ってさ、
ね、
なんか良かれと思って言ってるのかもしれないけど、あれが良くないよね。
あ、そうだね。でね、しかもまあなんだろう、その20代像と自分たちの体感も違うかったじゃない、うん、そんなに元気じゃなかった
し、そうそうそうそう、
まあ、体よ昔から弱かったから、うんうんうん、いやそんなこと言われても全然頑張れないし、もう可能性を狭めてほしかった。
そうだね、
うん、
そうなんです
ね。
あ、まあ、それだったらもうそれしかできないねとかさ、
あ、そうだね、
それをはたからの第三者に言われるのもそれそれでムカつくかもしれないけど、
でもそう
そう、でもそれぐらいの感じで、
そうだね、
もうみんな考えて、
あの人は変わらないからみたいな方が、
うん、
まあ楽というか、
ね、まあね、
うん、
まあ、かといってだから変わらないからといってなんかすごく何固定化されたなんかあの人間像でも見てほしくないっていうことなので、
あ、まあ、
まあ、非常にねあのややこしい、人間ではあるんですけど、まあ、そんなことでね、
うん、
2025年も、
はい、
押し迫ってきて、で今日映画を見てきたよということで ね、この映画の話をしたいなと思っておりまして、映画はですね、プラハの春不屈のラジオ報道とすごいタイトルですね。
そうですね、言ってみると、これはでも前から、
はい、これはね、
うん、
プラハの春というね、まあ、1968年から69年ですか、はい、68年かのことだったのかな、
うん、
プラハ、チェコの首都ですけどね、で起こった、まあ自由、まあ 革命的なというか、うん、当時
民主化というか、ね、民主化に向けた運動が、まあ
そうですね、
抑圧された。
当時ね、チェコスロバキアはあのソ連の、
そうです
ね、はい、まあ、あの統治下にあって、
そうですね、
はい、
旧共産圏と言われるね。
でただこれチェコスロバキアはあれなんだよね、そのソ連からのなんていうんですか、支配を脱しようと、
あ、そうです、ね、
もう資本主義側に行こうっていうわけじゃないんですよ。
そうですね、
うん、
あの人間的な社会主義、
そうそう、人間の顔をした社会主義って言ったかな。 それをまあ、求めていると。だから社会主義っていうもの自体に対して、うん、異を唱えているという、まあ、だからあの原理主義的に、
うん、
違うんだと言ってるわけではなくって、まあ、あの検閲とかね、
そうですね、うん、だからそれでも行動規制とか、
そうそう、をちょっとあの、まあ、緩めたりとか撤廃してほしいと。でやっぱりこの報道規制検閲とかね、言論の自由が認められないみたいなことっていうのは、そのモスクワ、
うん、
なんかソ連の、
そうです、ね、
ちょっとモスクワが基準になってるっていうところだから、うん、それはちょっとね、なんていうんですか、じゃあチェコもとポーランドを同じ基準でね、
うん、
検閲するとかって、やっぱりちょっとそれは無理があるよねという。
そうですね、でも何かあったらこうモスクワに目をつけられるみたいなことがちょいちょい出てくるんですよね。
そ う,
そ, う
そ, う、うん、だそうするともうみんなね、あのモスクワの方を見て生活する、
う
ん、仕事する、発言するということになってきてしまうということですね。
そ, うですね、
まあ、そんなようなあのプラハの春ということがあって、その、背景というか、その裏でもないのかな、もうなんか表なのかもしれないけど、まああの何ていうんですか、そこに屈しなかったラジオ、
そうですね、
の、パーソナリティであったり、そのね、いろんな、
ね、まあ、ラジオ番組を
番組制作陣が、
うん
うん、いたという、まあ、実話に基づくお話だと、
そう
ですね、いうことですけども、どうでしたでしょうか。
あ、そうですね、なんかこう不屈のラジオ放送っていうのが、
うん、
まあ、すごい不屈なんだと思って、
うん、不屈のラジオ放送が不屈なんだと思ったと。ありがとうございます。
いや、で思ってこう見に行ったんですよ、
うん、あ、さぞ不屈だろうと
そうそうそう、
さぞ屈しないんだろうと
そうそうそう、
はいはい、確かに不屈のラジオ放送って書いてあるもんね、報道か、
そうそうそう、
うん、
一応プラハの春っていうのは、
はい、
まあ史実としては知ってたから、うん、もう知ってたんだけど、これどこで終わるんだろうなとか思いながら見て、うん、でもこう、まあ、特にその主人公っていうのはこのラジオになんかひょんなことからかっあのラジオの番組のスタッフとして関わるようになった、まあ、技師というかの青年なんですけど、うんうん、なんかその青年が、まあ、特にそんなにだから最初ラジオに対してもなんかなんで俺がやらなあかんねんみたいな、そんななんかあんまり危ないものに近づきたくないという、
うん、そうだ、そうだよね、うん、だそもそもそのラジオ放送局が結構自由な発言をしていたから、そのラジオに関わるってことは、
そうそうそう、
もうちょっとその政治的な部分にも関わってくるから嫌、
うん、
だなって思ってて、でその主人公の弟が、学生運動とかに関わってたんだよね。
そうそう、うん、でだから、まあ、弟がいて守るものがあるから、うん、自分はもう淡々とこう体制に従った仕事をして、あんま目なんか反体制だと目つけられたくない、うん、当局に目つけられたら、
まあ、両親がね、
そうですね、
あのいないから、
なくなっちゃって、
自分しかその弟を ね、まあ、目の見えないと。
そうそう。
で学校に行ってる人は、まあ、だから高校生なのかな。
あ、ね、でなんかね、兄がもしいなくなったらなんか施設に預けられるみたいなのがちょいちょい出てくるんですよね、うんうん、だから
それはね、うん、脅し文句というか、
そうそうそう、
としてね言ってるんだけど、
だからその最初はこうラジオに対してもなんかあんまり情熱を持ってなかったんですけど、だんだんなんかやっぱり それに関わる情熱を傾ける人たちの姿を見て自分も頑張りたいみたいな感じになってくるけど、うん、まあでも当局から弟のことをこうネタに、なんだろう、協力を要請されて揺れながらでもラジオにも頑張って関わってるみたいな感じで、うん、だからなんかちょいちょい屈してるなと思って。
うん、
この主人公が特
に、あ、主人公は ね
なんかちょいちょいこう、なんだろう、やっぱりでもその時々で弟をどうにかするぞって言われちゃったりするから、ちょいちょいちょっとこう情報を言っちゃったりとかしてたりとかして、
うん、
なんか絶対に屈しない人物ではないし、そもそもこのプラハの春はその人間の顔した社会主義を実現するために、チェコの大統領も変わったりして、どっちかというとあのソ連を向いた大統領じゃない大統領になって、これから変わるんだという時に、まあ、ソ連が軍事侵攻してきて、うん、それが潰されてしまうっていう、屈してる話じゃないですか。でもなんかこうそのちょいちょい負けながら、でもここぞっていう時にはもうできることは全部やるとかで、それがまあ全部変えることにすぐにつながらなくても、こう息を潜める時は息を潜めながら、でもそう胸に情熱は秘めておくとか、なんかその息の長い、なんか不屈っていうのは全部に屈しないっていうことじゃん、いつでも屈しないっていうことじゃなくて、不屈を続けるためには時々その屈しても負けてもいいっていうふうにちょっと思えたので、すごいそれが良かったなっていう感じがしました。
うん、はい、なんかそれがその何ですか、不屈一辺倒ではなくって、まあ屈したりもしくは屈しなかったりみたいなところが良かったと。
しなやかだと思いましたね。で生き延びるのになんかこういうなんかだから主人公を見て、もしかしたらなんかちょいちょい屈しとるやんけって思う人もいるのかもしれないけど、いやでもこうやって生き延び、何でも生き延びたらまたチャンスあるやんけみたいな。
でなんかそうね、それをなんていうの、マスクさんは見てで勇気をもらったみたいなこと。
あ、そうだね、うん、だからなんか全部に屈しない自分じゃなくてもいい、負けるとこがあったりとか、
うんうん、
納得がいかないままのところがあってもいいのかなって思ったって感じ。
うん、それはやっぱりどうしても、マスクさんがなんていうの、屈しるか屈しないかみたいな方に白黒 つけたいみたいな、
はい、
そういう気持ちが。
だし すぐなんかもうこれで終わりだとか思っちゃいがちなんで、うん、でも生きてたらまたどんな機会があるかわからないしなとかも なんか自分が思ってる理想とかが花開く機会とか、
あー、いい機会ね、
そうそうそう、
があるかもしれない、
うんうん、
から
そうだね、悪いことも予想できないけどいいことも予想できないなと
そういうふうに思ってよかったと、
うん、そうですね。あとなんか このお話って実在のラジオ局員たちのモデルがいるっていうこと、はいはい、当時を実際に生きていたことなんですけど、でなんかこのラジオ局で結構カリスマ的な存在だったミラン・バイナーっていう、国際報道部の部長だった人が実際にミラン・バイナーっていたらしいんですけど、なんかびっくりして、私なんかあの今年ちょっと前に星のある生活っていうチェコ文学を読んでたんですけど、あとまあなんか他にも少女カテジナのための祈りとか闇に影はないっていう作品が入っている本をまあなんかはあの買ってたんですけど、
うん、
なんか
現代東欧文学全集の第 7回配本
で本国初訳とか書いてあるんで、
うん、すごく古い、これは公文社版、公文社って読むのかな、
あそうだと思います、
多分オムラジリスナーの人がイメージする公文社ではない公文
社ですね。あ、そうですね、
あの桓武天皇の
桓だな、あそうですね、これを
はい
ちょっと、
はい、
あの古本で買って読んでたんですけど、うんうん、なんかミラン・バイナーってそのユダヤ人で強制収容所からあの脱走してる経歴があるんですけど、
うん、
その時にこの作家のアルヌスト・ルスティックと一緒に脱走したっていうのがパンフレットに書いてあって、うんうん、でこのあのチェコ文学の本のその闇に影はないとかっていうのはそのルスティクの作品なんですけど、うん、なんかルスティクのことはこの現代東文学全集の最初の方にもこういう経歴の人でって書いてあって、であのそれで私もルスティクがその収容所から脱走したっていうのを知ってたんですけど、その時なんか少年と一緒に逃げたみたいな書いてあって、うん、あその少年がミラン・バイナーって思ってめちゃくちゃで、ルスティクもなんかジャーナリストをしてた時期もあったみたいです。で私が読んだのは星のある生活っていうバイルっていう人の別の人の作品だったんですけど、うん、ちょっとそこにつながるんだと思ってすごいびっくりしちゃったんですよ、うん、
なんかさっきの話で言うとこのミラン・バイナーはもうまさに不屈の、
あそうです、ね、この人が
この人もまさに不屈、
この人が主人公だったらなんかあのでも自分はなんかあの無理だって思ったかもですね、うん、ミラン・バイナーになれ
ない、ミラン・バイナーはね、でもどうなんでしょうね、だからこれは思ったけど、そのミラン・バイナーは、まあ、部長で60
うん、
歳くらいなのかな、この何年生まれなんだろう、
24
年生まれでしょ、だから65、6とか、
そうですね、脱走した時二十歳前後だったんで、
うん、
40
だから、
うん、
やっぱりまあ60なぐらいの人間は不屈であってほしいっていうのがあるよね。でも若者は若者で不屈だとちょっと危ない気はするっていうか、ま
あ、そうだね、命を落とすかもとか、うん、
だから結構ほら、まあその主人公の弟が、まあ、学生でっていうのがあるじゃないですか、でそうするとやっぱり弟も結構不屈な感じ、
まあね、
で
まあ若さゆえのこう固くなさみたいのがあってね、そうそうそうそう、
あるから、なんかだからまああのラジオでラジオ局員の中にもいろんなメンバーがいるじゃないですか、
そうです、まあ、
年齢も、
ね、
男女も
で、やっぱりね、あのその中にはね、なんか軍がこう入ってくる時にやっぱり気持ちがね、
あそうそう、
ちょっと
それはそうだよね、
ねっていう人も
人もいるし、
うん、
でそのバイナーの上司が結構、
うん、
なんていうの、 まあ、口うるさいっていうか、
ね、
目つけられるぞみたいなことで、うん、まあ、いつも心配しているんだけど、
ね、
やっぱりね
実は
そうそうやっぱりあそこもいいとこだったりするしだからね、まあでもおおむねやっぱ不屈だなっていう気は、だから、うん、そのでも不屈の方向性は不屈なんだけど、屈しないんだけど、
うん、
でもそのまあ人によってとかね、それはいろいろあって、でやっぱり僕はなんか一個あやっぱりあれに近いなと思ったのは、その韓国の公衆事件を扱ったタクシー運転手、
あ、ね、
タクシー運転手っぽいっていうか、その主人公がその政治運動に対してものすごく関心があって、
うん、
で最初からなんかのめり込んでいってわけじゃなくて、そのどんどん、巻き込まれていってしまって、でその中でなんかまあいろんなことに気づいていって、で最終めちゃね、
うん、
なんつうの、腹痛になっていくみたいな感じはあって、であれ公衆事件1970年、
1987年、
あ全然違ったっけ、
1987ある戦いの
真実
ですよね、
うん、
あれはでも
公衆事件、
あそうだね、
プラハの春が、プラハの春ちゃうわ、ソウルの春が何だっけ、68、それこそ68とかそんなのだか、
うん、
なんかもうごっちゃになってしまった、
1980年だ、
あ80年か、
いや
10年違ったわ、
そうだね、でもあれだね、それが明るみに出たのが87年ってこと、あの学生が亡くなった、
パク、いや、ああどうなんだろう、
パクジョンチョウ、
パクジョンチョウさんって87年、
あれパクジョンチョウ、
そっか10年ぐらい違うんだな、
でもそうだね、いろいろ、でもなんか民主化ラッシュみたいな、
民主化ラッシュ、まあ、1968年はね、
パクジョンチョルが亡くなったのが87年、それでそれがちゃんと明るみに出たっていう、でだから一気に民主化に向かったっていうことで、
68年はね、まあベトナムのね、
うん、
まあ、反戦運動があったり、でも一方でその文化大革命があったりとか、
ね、
あとはまあ日本でもね、学生運動か、
そうだね、
ね、全共闘運動があったりとか、まあ、そういう激動の、
そう、うん、そうですね、でなんかね、作品の中でもパレスチナのことが報道できないみたいなことを言ってて、
あ
それはその時はもう1967年だったから、中東戦争第3次始まるぐらいの多分時で、
うん、
でそれもイスラエルにはアメリカがつき、中東諸国にはソ連がつきということだ、うん、まあ それはその映画のメッセージでもあると思うんだけど、うんうん、かまあ、そういう状況だったんだとかね、
うん、
あとね、前アイムスティルヘアって映画見ましたけど、多分ブラジルが民主化したのは85年とか、
あ
で多分ソ連から自分のところに主権がありますっていうの、エストニアが88年に最初に言って、そこからバババっていうこと、で結構は
ソ連が崩壊していくっていう、
そうですよね、91年までにね、で89年にチェコも民主化、主権を取り戻したっていうことなのかな、
多分、はい
はい、
そんなことで、そんなことでした、
はい
はい。
すごいいい映画。
うん、いい映画でした。
うん、でしたね。
とても。でもやっぱり、なんでしょうね。あの、まあ、前にもほら、あ、ペンタゴンペーパーズかな、うん、あの、ベトナム戦争のね、に関する、あの、スピルバーグの映画もあったし、あと日本で言うと、何だったっけ、新聞記者っていうんですか。
新聞記者ですね。
あれもあったしね、うん、このジャーナリストを、あの、主人公にした、まあの、この主人公は違うけど、あの、主題にしたりとか。
そうですね、うん、ジャーナリズム。
ねえ。ね、しかし不屈のラジオ報道とかちょっとなんかまあ分かりやすいんだけど、
うん、
現代はってね、とウェイブスでしょ。
あ、ね、
かっこいいよね、やっぱ ね、
やっぱりね、その電波っていうのもあるし、
そうそう、
本当にそれが波になって、
そうそうそうそう、あるし ね
ことだしね。
なんかなんで日本語訳ってこうなんだろうなっていう、
そうだね
気はしてしまうというね、そうでした。
まあでもだからこそ、まあそのタイトルがあったからこそね、本当の不屈とは何だろうという、
ね、あ、確かに
考えることが、まあ、できたとも言えます
ね。え、これちょっとあのパンフレット、プラハの春のねことで見てみると結構いろんな、何ですか、やっぱりあの学生がソ連の侵攻に対する抗議で焼身自殺しちゃったりとか、
あ、ね、
いろいろあったんだ ね。
で、
僕のもうあの好きな小説、
うん、
ベスト3に入るですね、存在の耐えられない軽さというミラン・クンデラの作品もこのプラハの春をね、あの扱っていたことに、さっき気づくっていう、
それ
知らなかったっ
ていう。それだけは情報としては普通し、まだ読んでないけど知ってます
か。あ、そう、
うん、
いや、なんかプラハの春の話っていうのは全然知らずにめちゃいい作品だなっていうか。
あ、そうなんだ。
やっぱりその大国に、
あ、
なんですか、左右されてしまう、まあ、あのいわゆる不条理。
あ、そうですね、
っていう話じゃないですか。その不条理で、まあ僕はその不条理、その何て言うんですか、状況が不条理、なんか、
うん、
あの意味がわからないとか、うん、そういうよりもやっぱり戦争とか大きな権力とかによって、うん、なんかその人の人生が別にその人自身は特に何もまあ、悪いこともしてないし、
うん、
まあ、特にいいこともしてないのかもしれないけど、普通に淡々と生活を送りたいだけだし、送っているだけにもかかわらず、その時代状況によってその人の運命が、まあ、勝手にあの変えられてしまうっていう、やっぱりそういう文学であったり、まあ、映画であったり、そういうのが非常に関心があるんですよ、
うん、
そういうところでね、うん、存在の耐えられない軽さっていうのは読んでたので、
うん、
だからやっぱり、まあ、チェコという国自体が非常にそういう、まあ、存在がなんか軽くなってしまうん
ですよね。
人の人生が、
ね、
なんかなんていうんですか、全然関係ない大きな権力によってなんか左右されてしまうということがある国なんだなと。
そうだね、属国のうちの小国の中の一人みたいな感じになっちゃうというかね、うん、そう、星のある生活もね、ちょっと時代状況違いますけど、これ二次大戦中なので、うん、それはソ連じゃなくてドイツに、
そうね、
ドイツの占領下にある
ね、
チェコの話なので、
うん、
でもこのバイロ自身も潜伏生活をしてたみたいですね。
あ、
そのほっといたらチェコに住んでるユダヤ人は、
うん、
まあ、この あの星のある生活の中の表現で言うとサーカス団に輸送されるとかって言ってるんですけど、
うんうん、
そのほっといたら名前呼ばれて輸送される輸送団に加えられるの でそれをまあ、 あの逃れて潜伏してたみたいですね、うん、バイルは、うん、
ちょっとね、まあ、チェコのこともあの勉強して
そうですね
行かなあかんと
そうですねハイドリッヒを打てとかね、
そうだね
昔見ました
ね、見ましたね、
でもやっぱりあんまりその時は
つらかったな、
うん、でもその時はなんかぶつ切りでしかまあ、うん、見れてなかったんで、うんうん、もうちょっとつながりから見たいですね、まあ、あれもあんま救いはなかったですけどね、
基本なんか救いはないんだよな
そうですね、
と思ってしまうというね、
しかもまあ救いがないって分かってますもん ね、 そうだね、ハイドリヒを打ての場合も
そうなんです
よ、まあ、プラハの春もプラハの春になるんだなっていうのは、
ね、まあ、そうだね、
うん、自由な世の中が来ないんだなっていうのは分かってて、そうそう
そ
う、
ね、
ハイドリヒもあのチェコに対する弾圧強まるんだなっていうのは分かってる、
ね、そうなんです、まあとはいえね、屈してはいけないというタイミングもあったり、
そうですね、
まあ、かといってなんかそこでねなんか無理に屈しなかったことで、
そうです
ね、うん、ちょっと、ね、そのね活動とか運動自体がそこで続けられなくなってしまうという、
そう
ですね、ことになるんだったら一旦屈しておいて、
うん、
っていうのもだそれが難しいという
ね、そうだね、なんかでもそれ意外とでもね、うん、この兄弟は上手なんじゃないかみたいな気もしましたね、
うんうん、ねえ、でもやっぱりなんでしょうね、その第二次大戦中とこの1968年で言うとやっぱり第二次大戦中っていうのはそのナチスドイツが来て、
うん、
でもユダヤ人っていうのはもうね、あの殺していいんだっていう、うん、で、まあ、チェコにしてもやっぱり違う民族であって、まあ、支配してもいいんだ、
うん、
だしもうそっとあの反ナチスはね、まあ、あのっていう流れじゃないですか、
はい、
それからするとやっぱり、まあ、ソビエトはやってくるわけだけど一応共産主義の中で、うん、そのまあどうしたんでしょうか。
どうした急に。
ね、まあそのねあの、うん、治安維持を目的にっていう部分で、
まあ、
ってなるとやっぱそこはちょっと違う気もして、うん、ねえ、ナチスドイツの時代だったらもう
一層
いっす、ねえ、ね、もう一気にっていう気もするし、なかなか吠えてます。
そうですね。なんかお外に
屈してない
動物がいるのかもしれないですね。お家の中だと屈しない感じになる。
そうなんです
よ。外に行くとこうなんかあんまり吠えられない。
はい。見て見ぬふりをするというね。
そういうことかもしれないですね。なんか
生存戦略。
そうそうそう。負け犬は賢いっていう。
ああ。
なんか無理な戦をしないっていうの。
負け犬ですね我々ね。ということはね。
なんだろう急に卑屈にな
ったぞ。になって。はい、ということで、終わり。
あ、やべえ。わちゃわちゃわちゃ。
はい。
この番組は図書館、パブリックスペース、研究センターなどを内包する人文地の拠点。ルチャリブロの提供でお送りしました。
はい。そんなことで、そうだ、忘れてた。12月27日、
はい、
土曜日、はい、名古屋に私、
はい、
行ってきます。
オンリーディングさんで、
はい、オンリーディングさんで
垣内翔吾さんと、
はい、トークイベント毎年恒例ということで やっぱりなんかちょいちょいなんでしょうね、断片的な情報ですけど、柿内さんのツイッターとかを見てみると、
はい、
やっぱりまあやっぱり同じようなことを感じているなっていうね、ところは思って、だからまあ同じような方向を向きつつ、おのおのどんな活動をしてたかっていう ね、ところの話になりそうだなっていうことで、非常に楽しみで、
うん、ね、全然会ってなかったから楽しみです
。そうだね、楽しみです、
うん、
っていうこともあったり、あとなんだっけな、あと来年か、
うん、
来年1月の十何日だっけな、11かな、11に、ユニテさんっていうのかな、はい、ユニテさんで、トンさんですね、
はい、
友田トンさんとお話をすると、と13日に内田先生と、
はい、
沢さんですね、
うん、
と、移住の話をするということで、まあ、トンさんとはね、公共インフラの話をしようという、
あ地下水、
あそうそうそう、はい、地下水っていうか地下鉄の雨水、
あそうです、うん、地下水だとね、
なんとかの美味しい水の話になるけど、
地下水扱いしちゃ
う、地下水扱い、まあ、そんなことだね、まあそんなことで嬉しい楽しい年末年始と、
はい、
いうことになるかなと思っております。
はい、
はい、そんなことかな。
そうですね、
はい、なんかお知らせはありますか。
知らせは本が2月に、
あ僕の本ね、
うん、
そうですね、2月に、出ることがほぼ決まりまして、マスクさんの、カバーのまだね見えてないんですけど、あ
そうですね、
楽しみにしていただきたいですね。ちくまプリマ新書から、はい、新書で出ますので、
はい、
お求めやすくなってるんじゃないでしょうか。どうも
セールス番組、
そうですよ、ただまあオムラジ聞いてる人からするとね、またいつもの話したかと、
いえいえそんなことはないでしょ
う、まあ、いつもの話8割、
はい、
いつもじゃない話が2割入ってます
ので、あじゃあその2割のために、
はい、そうですね、
はい、
ということで以上です。はい
お相手は
オムラジの革命児青木と
マスクでした。
さよなら。